皆さんおはようございます。ただいま、司会の方に、お読みいただきましたヨハネの福音書、5章の一節からのところですね、ここを今日は取り上げてまいりたいと思います。一緒にあるようにその後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたとあります。ユダヤ人にとって一番大切な祭り、それは過越の祭りのことであります。エルサレムには大変立派な神殿がありました。しかし今日のこの舞台はですね、その神殿の中ではなくベテスダと呼ばれる池があったということであります。このベテスダというところですね、ヘブル語でですね、憐れみの家という訳をつけることができるそうであります。その池にですね、病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていたとございました。そこでイエス様は38年の間ですね、病気にかかっている人に目を留めます。このベテスダの池というのはですね、エルサレムの神殿の北側に作られていた人工の池で、神殿に捧げるための羊などの生贄の動物ですね、それを清めるための水を貯めておくための池であったようであります。そこには5つの回廊、つまり通路ですね、神殿につながる通路が設けられていたので、神殿に登る人たちの通り道になって、多くの病人や体の不自由な人が施しを求めてその池のところに横になっていたのだというふうに思われます。イエス様がこの38年もの間病に苦しんでいた人をどのようにですね、癒してくださったのか、この聖書箇所からともに見てまいりたいと願います。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、素晴らしき恵みに満ちたその皆を褒めたたえ賛美いたします。神様、ヨハネの福音書第5章の御言葉が開かれました。この箇所から私たちが汲み取るべき神様の大切な教えを学び取ることができるように、どうか神様ご自身がお一人お一人の心を開いてお示しくださいますようにお願いいたします。取り次ぐものは本当に取るに足らない罪人でございます。神様ご自身がお語りください。金沢教会でご奉仕されています安藤牧師の上に神様の豊かな恵みがありまして、そのご奉仕が祝福されたものとなりますように、また時を同じくして持たれています柏教会での礼拝も神様の祝福をいただくことができますようにお願いいたします。この祈り、尊い救い主イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。もう一度3節のところですね、その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていたとあるわけなんです。このように多くの病を持った人たちがですね、このベテスダの池に集まっていたのには理由があったというわけでございます。聖書の下のですね、客中のところですね、第3節の客中にこのようにちょっと小さい字ですけども書いてあるんですよね。異本に3節後半4節として 次の一部または全部を加えるものもあると。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々この池に降りて水を動かすのだが、水が動かされてから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されたからであると書いてございますね。まあ、この聖書の脚注というのをですね、まあどのように解釈するかということですね、難しいと思いますけれども、まあ、いずれにしてもですね、まあ、古い時代のですね、まあ聖書、当時はまだ印刷の技術がありませんので、すべて手書きでですね、書き写していたわけですけれども、これが書いてあるものも、まあ、存在するということですよね。まあ、このようなこと、主の使いがですね、時々この池に降りてきて水を動かすということ、まあ、それが本当であるかどうかは、まあ、ともかくですね、このことにですね、期待をしてですね、多くの人が抱えている病がですね、良くなることを、まあ、期待してそこに集まっていたということでございますね。その中に38年も病気にかかっている人がいたと。まあ、6節のところに今彼とあるので、まあ、男の人ですね。すでに長い間横になったままであるという。38年の間ということですよね。これはとても長い時間ですよね。まあ、今で言うと学校を出て新入社員の人が、まあ、22歳で会社に入ったら60歳になるということですよね。まあ、活力を持って元気に働くことができる大切な時間ですよね。まあ、それがずっと病のためにですね、池のそばで横になって不自由に過ごすしかなかったということになりますね。まあ、この人の無念さですね、このようにして時間を過ごすしかなかったということ、それは想像察するにあまりあるところなわけであります。イエス様は彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしているということを知りました。そして、彼にですね、言われます。6節。よくなりたいか?すると、彼は答えます。7節のところですね。何と答えたでしょうか?主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。良くなりたいかと問われて、まあ、彼の素直な気持ちはですね、はい、主よ、私は良くなりたいですだと思うわけですね。この箇所を読むと、イエス様の答えに対する彼のイエス様の問いに対する彼の答えはですね、まあ、やや噛み合わない、的外れなやり取りの印象を受けるわけであります。実際に彼はまだ諦めてはいなかったわけであります。この病が癒されたいと願っていました。そのために他の誰よりも先に降りていって、最初に池の水に入らなければいけないと、そう考えていました。彼は自分にとって今ですね、最大の問題は池の中に入れてくれる人がいないことだと、まあ、このように考えてですね、いたんです。それをイエス様にですね、よくなりたいかと言われてですね、まあ、私には池の中に入れてくれる人がいませんということを答えたわけなんですよね。まあ、行きかけると他の人が先に降りていきますという言葉にはですね、まあ、いつも先を越されてしまい、間に合わない。まあ、そのような悔しさ、不満、また、この諦めの思いというのが、滲んでいるように聞こえます。彼が望みをかける、病気が癒されるための唯一の方法は、水が動いた時に最初に降りていって、池の水に入るということでした。これは言ってみればですね、まあ、彼の取る行動ですよね。まあ、そのための努力ですよね。 その結果によるものと言えると思います。自分が生きかけると、私よりも先に他の人が行ってしまう。まあ実際彼はそのことを努力したわけですよね。自分の力で何とかするしかないという考えであります。誰にもですね、生きる希望というものは必要ですよね。まあ彼はその希望がですね、ゼロではないということに謎みをかけて、38年間生きてきたのではないでしょうか。しかし、いつも他の人に先を越されてしまって、自分は間に合わない。まあそのようなことをたびたび経験し、まあ今となってはですね、いろいろな思いが、まあ心にある中で、イエス様からかけられた、良くなりたいかという問いにですね、はい、主よ、もちろん良くなりたいですと、もう素直に答えることができないものとされていたように思われます。そのような彼をイエス様はですね、憐れまれて、このように彼に言われます。8節。起きて床を取り上げ、歩き出さい。すると、その人は治って、床を取り上げて歩き出した。とあります。イエス様が38年も病気で横になったままだった人に、起きて、床を取り上げ、歩きなさいと命じられると、その人の病は瞬時にして治って立ち上がり、床を取り上げて歩き出したのであります。神様の言葉は人の限界を超えて状況を一変させてしまう力があります。お開きになれる方はお開きいただければ結構です。マルコの福音書の10章27節。マルコの福音書の10章の27節。別の箇所でですね、イエス様はこのように言われています。マルコの福音書10章の27節。このようにございます。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし、神は違います。神にはどんなことでもできるのです。この聖書の一番初め、創世記というところにですね、神様がこの天地万物をお作りになった時の次第が書かれています。はじめに神が天と地を創造された。神が光あれと仰せられると光があったとあります。創世記の第一章にございます。神様がお語りになると、その言葉は必ず実現するのであります。それが今、この38年間、寝たきりであった男の人の身の上に起こったのであります。イエス様は彼を憐れんで、起きて床を取り上げて、歩きなさいとの御言葉を与えました。この人は、イエス様の言葉に心を向けたわけです。自分の力では絶望的な状況の中で、イエス様の言葉に一縷の望みを託しました。彼は、イエス様の御言葉が自分に向けて語られていることを理解して、素直な心で、自分の心を開いてですね、その御言葉を受け入れたわけなんです。彼のしたことはですね、ただそれだけのことです。しかし、その瞬間に状況は一変しました。すぐにその人は治って、床を取り上げて歩き、出しました。同じヨハネの福音書のですね、一章の14節にこういう御言葉がございます。同じヨハネの福音書の一章の14節にですね、このように書いてございます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちは この方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。イエス様は恵みと誠に満ちておられたわけなんです。イエス様の憐れみによって、この奇跡的な変化がこの病の人にもたらされました。この人の行いや努力、願いによることではなかったわけなんです。この人が誰かと比べて優れているからでもありません。ただ、イエス様からの一方的な憐れみによって癒されたのです。このヨハネの福音書の著者である使徒ヨハネですね。先ほど読んだ一章の14節のもう少し後ろ、一章の16節には続けてですね、このようにあります。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上に、さらに恵みを受けたのであると書いてあります。恵みですね。太陽の恵み、自然の恵み、私たちはですね、恵みをいただいていますよね。恵み、私たちがその対価を払うことなくですね、その素晴らしく良いものを受け取ることができるということですね。それが恵みということであります。私たちはですね、誰でも生きていく上でいろいろな問題に遭遇するものでございます。まあその時にですね、まあどうしても自分の力では解決することができない、まああるいはですね、取り返しがつかないことというのも起きるかもしれません。まあそれでもですね、生きていかなければなりません。起きてしまったことは仕方がないと諦めて、自分でですね、抱え込みながら生きていくしかないと、まあそういう状況もですね、あるかもしれません。しかしですね、力ある神様の御言葉の光に照らされることで、思いもしなかったような解決が与えられる。そのようなことをですね、イエス様の御言葉を信じるクリスチャンたちは、日々の生活の中で、そして、その人生の一生を通してですね、経験していくという恵みに預かるわけなんです。この38年間病だった人がしたことはただ一つ。イエス様が言われた、起きて床を取り上げて歩きなさいという、その言葉に心を向けたことなんですね。それは神様の全能の力により頼む信仰というような大層なものではありませんでした。この人はイエス様の御言葉が自分に向けて語りかけられているということを理解しました。この御言葉が自分に向けて語られている、そのことにですね、気がつくというのことがとても大切なことだと思います。そこで、この方とイエス様との関係というものがですね、初めてできたわけなんです。ローマ9章の16節、後でお開きいただければ結構です。ローマ9章の16節、このようにございます。ですから、これは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。というふうにございますね。私たちは何か問題を抱えたときですね、なんとか自分の力で解決しなければと思い、まあ、どんどんとですね、自分中心の考えに向かっていってしまいやすい性質を持っています。聖書は、私たちすべての人が生まれながらに神を知らず、神様の存在を疑い、信じることができなくなった罪人であると告げています。聖書の言う罪人とは、何かの刑法に触れるような犯罪行為をしたとか、そういった意味ではありません。この世界と その中のすべての命あるものを作った神様がおられるという、その真理をですね、認識することができなくなってしまって、神の存在を疑い、あるいは否定して、自分の作り主である神様とのコミュニケーション、交わりが断絶してしまっている状態、それを聖書は罪であると言っています。ヨハネ5章の今日の聖書箇所のもう少し後ろのところ14節のところでですね、このようにございます。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。イエス様はですね、アフターフォローということも万全にされるお方であるということを教えられます。ご自身の御心によって憐れみ癒しを与えたその人をですね、そのまま放っておかれるということはされないわけであります。もう罪を犯してはなりませんというのはですね、問題が解決した途端に再び神様を忘れて、神様との素晴らしい恵みの関係からまた離れていってしまいやすい私たちのこの弱い罪の心ですね。これを知っておられるイエス様からの、やはりこれも憐れみによる戒めの御言葉であったと思います。イエス様の御言葉を受け入れて救われた人は聖霊による清めをいただいています。聖書の御言葉の力をいただいて罪を離れて神様に喜ばれる生き方を求めることができるようにすでに新しくされております。神様の救いの御業、それはすでに完成されています。神様は今から約2000年前にご自身の一人子であるイエス様をこの罪の世に使わして、ご自身の元から迷い出た罪人が癒され回復するための道を備えてくださいました。それは神様の一方的な愛と憐れみによることでした。大変有名な御言葉を一緒に確認しましょう。ヨハネの3章16節お開きになられています。ヨハネの福音書、少し前、ヨハネ3章16節大変な夢の御言葉拝読いたします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は罪人の救いのために御子イエス様を十字架につけ、私たち罪人が受けるべき罰をその身に負わせられました。それは神様が世を、つまり罪のために神様を知ることができなくなった私たちを一方的に憐れんでくださり、愛してくださったからです。イエス様の御言葉を受け入れた者は、自分中心の思いを離れて、自分の作り主である誠の神様を信じる心が与えられて、神様との幸いな交わりが回復されます。これは神様からの一方的な恵みによることでございます。イエス様を信じる信仰によって、神様によって作られた人間の本来あるべき状態、神様との信頼関係が回復されることで、私たち人が抱えるすべての問題の根源である罪の問題ですね、これが許され解決されていくことによって、一つ一つの具体的な 問題ですね。それも少しずつ解決に導かれていきます。その私たち抱えている問題の解決というのがですね、必ずしも自分がこのようになったらいいなと思っているような解決方法ではないかもしれないということです。神様の取られる方法は人の想像をはるかに超えたものでございます。神様は私たちの思いもよらない神様の方法で私たちの問題を解決される方でございます。それは後から振り返るとそれが最善の導きであったとですね、平安を持って私たちが受け入れることができるようなそのような神様のお取り扱いであったということですね。納得するものなんです。イエス様はですね、この38年も病気だった人に水がかき回された時に池に入れてくれる人がいませんと言われた時にですね、自分に捕まるようにとですね、手を差し伸べて肩を貸してあげるということ、そのようなことなさらなかったんですね。実はこの病気の人が期待して求めていた解決方法はそのようなことであったかもしれませんね。誰も池に入れてくれる人がいません。しかしイエス様の方法は、起きて床を取り上げ歩きなさいと力ある御言葉を持って命じることだったわけでございます。それは彼の想像をはるかに超えることでしたけれども、彼はそのお言葉を自分のものとして受け取ったのですね。その結果、瞬時に彼の流れの病は癒されたという恵みをいただきました。お開きになれる方、お開きいただけますでしょうか。コリント第一の手紙、コリント第一の手紙の2章9節、コリント第一の手紙2章9節、新約聖書の328ページですね。はい、これも大変に有名な御言葉かと思います。このようにございます。しかしこのことは、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを、神は神を愛する者たちに備えてくださったと、このように書いてあります。神を愛する者たち、神の御言葉に心を傾け、その御言葉が、その御言葉を自分のものとして従っていくものということになります。今日の話をまとめていきます。今日の聖書箇所の初めのところ、5章1節のところですね。ある通り、イエス様はユダヤ人の祭りのためにエルサレムに登られたとありますね。ユダヤ人が一番大切にする杉越の祭りの時が近づいていました。それは昔、ユダヤ人がエジプトで奴隷であった時に、神様がモーセを指導者として与えて、奴隷状態から解放してくださった出エジプトの出来事を記念して、イスラエルの神である主に生贄を捧げる、そのようなユダヤ人の大切な祭りであったわけなんです。各地に散っているユダヤ人たちがですね、この祭りの時にエルサレムに集まってきて、そして神殿に登って、ユダヤ人は皆生贄を捧げて礼拝するために神殿の中へと入っていくわけです。天の父なる神から使わされた御子イエス様は、本来この神殿のですね、一番奥の最も聖なる場所、至聖所にですね、おられるのがふさわしいお方なわけです。しかし、イエス様はその立派な神殿の方ではなく、病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のいる人たちが大勢横たわっているベテスタの池の方へ真っ先に向かわれたということ。このことに目を留めたいわけなんです。当時、 それらの人たちはユダヤ人の律法によって神殿に入ることが許されていなかった人たちなわけです。レビ記のですね、21章に、細かい規定があります。身に欠陥のある者はですね、神の神殿に入って生贄を捧げることができないということです。いわばユダヤ人社会で隅に追いやられて忘れられたような存在の人たちだったわけです。しかし神の御子イエス様はそのような弱く虐げられた者、嘆き悲しむ者に寄り添い、探し出して近づいてくださり、力あるお言葉をかけてくださるお方であるということ、このことを覚えたいのです。ルカ9章10節、有名なこのような言葉あります。ルカ9章10節、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。まさにこの御言葉の通りであろうと思います。神様とのあるべき正しい関係を見失って、自分は自分の力で自己中心的に生きていこうとする、これが罪人の状態です。そのような神を否定するようなもの、神に感謝することのないようなもの、神を疑うもの、そのような罪人をですね、見捨てることなく、そのような不義理な者たちに神様の方から近づいてくださった。そのために父なる神様は御子イエス様を使わしてくださって、罪のない御子を十字架の上で私たちの罪の身代わりに捧げてくださったのです。しかしイエス様は墓に葬られて死んで終わりではなく、三日目に墓の中からよみがえり、栄光の体を持って天に上げられました。主は今日も聖書を通して私たちにその力ある御言葉を語っておられます。私たちは主の御言葉に心を開いて、この聖書の御言葉が私たち一人一人に語られているということ、そこに目を留めて救いの恵みをいただいていこうではありませんか。最後にエペソ2章8節のお言葉を読んで説教を閉じます。エペソ2章8節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。お祈りをいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から褒めたえます。神様がどのように罪人を憐れんで、神様の方からそのような堅くなで神様から離れようとする罪の性質を持つ私たちの方に近づいてきてくださったか、そのことを学びました。聖書の御言葉、本当にこの豊かな神様の恵み、私たち一人一人に向けて神様から提供されています。どうかここにおられる会衆のお一人お一人が神様から示された御言葉を自分の受け取れる素晴らしいプレゼントであるということ、そのことに気がつくことができまして、神様のくださる恵みによって力によって日々の問題を解決し、力を得て信仰から信仰へと歩んでいくことができますように、その歩みをどうかいつもお助けくださいますようにお願いをいたします。すべての恵みに感謝して、尊い救い主主イエス様のお名前によってお祈りいたします、ね。